どうもおはようございます。社会保険労務士の泉です。音声メルマガ第1回目のテーマ、早速いきます。今日のテーマはズバリ解雇です。解雇ってね、いろんな法律の条文があるんですけれども、もう今日はね、分かりやすく言います。解雇ってしやすいの、しづらいのという問題ですね。ズバリ解雇はとっても大変です。そう簡単に成立することはないです。めちゃくちゃ揉めます。社労士が間に入ったとしても揉めます。で、解雇するために何が必要かっていう基本的な要件としては、まずは就業規則や雇用契約書に解雇するための基準をしっかりと書くこと、そしてその基準がクリアできていないことをしっかりと証明しなければいけない。それはなんとなくじゃダメで、記録ですよね。書面だったり音声だったり動画で記録が必要です。で、これをもってようやく解雇できるかどうかが争えるということがあります。で、よくある質問、よくある勘違いとしては、試用期間中だったらいつでも自由に解雇できるんじゃないの？これどう思います？これは不正解です。全くそんなことはないんですね。試用期間中って言っても、あくまで正社員になる前提ですので、その中でやっぱり基準がしっかりしていて、そこをクリアできないかどうかが問われます。なんとなくちゃうなとか、なんか人数増えたな、あ、ちょっと多すぎたな、ごめんねって、そう簡単には言えないんですね。で、もう一個この使用期間にまつわる勘違いがあって、使用期間中は難しいの知ってますと。だけど、最初の14日間はいつでも解雇できるって聞きましたって言われるんですけども、これも勘違いです。これも違います。何かというと、最初の14日間だったら、その中で解雇をした場合、解雇予告手当がいらないっていう話なんですね。どういうことか。通常の解雇は、今日君、クビねと。ごめん、解雇。ってなった場合は、30日間の解雇予告手当、まあお金を払う必要があります。で、30日後にクビね。だったら、解雇予告手当はいらないっていうルールですね。まあ基本的に即辞めてほしい場合はお金が必要だと。それが最初の14日間に解雇する場合はいらないよって、それだけなんです。いつでも解雇できるよというわけでも何でもないわけですね。まあ解雇と似たところで雇い止めとかね、有期契約3ヶ月6ヶ月定めておいて辞めさせるときも、それもそう簡単ではないです。更新する可能性があるって知ったら更新基準を定めますんで、そこをちゃんとクリアできてないことを証明しないと、争った場合に非常に厳しい結果になります。で、さっきから争った場合って僕何度も言ってますけども、これが何かというと、解雇って、まあ、その時点では別にできるんです。理由なんてなくてもね、もうやめてくれっつって、来るなって。まあ、多分来ませんよね。で、問題はその後です。本人が納得いかないと。もう裁判起こしちゃるって。訴訟になった場合に、ここで裁判で争われて、そこで無効って言われたら、なかなかのダメージです。例えば、2021年3月に解雇をします。ところが本人が納得いかないから裁判を起こされて、2年後、2023年に結論が出ます。その結論はなんと、解雇は無効ですと。ってなったらどうなるか。解雇時点まで遡って、その人の社員としての立場というのは認められるんですね。つまり、2021年3月から確定する2023年の3月の2年間のこの間は賃金が発生するんですね。さあ、この金額どれぐらいでしょうか。100万円、200万円はくだらないと思います。そう、これが一番怖いところで、解雇はその場では別にできるっちゃできます。だけど、後で無効になってしまったら意味がないよ。しかも、遅延金って言って年 5% とか年 6% の利息もつけなければいけないし、もっと言うと損害賠償、精神的ダメージを食らいましたって言われてしまったら、そこも乗っかってくるかもしれない。まあ、まとめると解雇ってとってもややこしいですし、とっても大変、簡単ではないということです。まあ、このあたりね、解雇したいなっていう人がいる場合は、ちゃんと記録に残して書面、まあ今だったら音声とか動画もいいと思います。ちゃんと本人に許可を取って、悪いけどお互い言った言わないがあったら怖いんで、ちょっと記録に残してもらうね。という形で指導するときは、解雇が前提だったら記録に残すことをお勧めします。 そして、社労士や専門家に相談する場合、まあ、私に相談する場合は、問題がちっちゃい時点で相談してもらうと助かります。もう解雇しましたって言われたら、もう取り返しつかないので、まあ、それぐらい解雇とか雇い止め、契約終了、不利益変更もそうですけども、そう簡単ではないよという形で覚えておいてもらったらいいと思います。ちょっと長くなりましたけれども、今日の音声メルマガは以上になります。それでは、良い日曜日を。